桜川マキシム。
はい、どうもジャスです。
はい、竹有ですよ。
以上今回はね、ポッドキャスト的な話と、
はい、
そうじゃない話とを2つやろうと思ってるんですけど、
はい、
先ほど竹有さんから難しい話から先にしましょうって言われたので、
はい、
ポッドキャストの話からします。
はい、語の話ですね。
語の話ですね。
僕は銃の話をしますんで。
いろいろね、
はい、
状況って変わっていくなってふっと思ったんですよ。
はい、
やれ、何ですか、 LINE ミュージックだとか、
はい、
Apple もなんか今 iTunes で定額配信やってるじゃないですか。
やってますね。
で、Amazon もやるでしょ。
はい、
もっと言うと動画コンテンツみたいなやつもなんかどんどん来よるじゃないですか。
そうですね。
なんか、ネットフリックス？
うん、ネットフリックス。はい。
まあまあ、Hulu は前からありますけどね。
はい、そうですね。うん、
いやね、なんか、ネットラジオってどうなるんでしょうって、そういう状況でふっと思ったんですよ。
はい、はい。
うん。いやね、っていうのはね、
はい、
音楽を、月額で払って買うみたいなところに、
はい、
ネットラジオかませてもらえたら、
はい、
初めて収益化できるんちゃうんって思ったんですけどね。
ああ、そうですね。
うん。
うん、
個別で金払うのめんどくさいじゃないですか。
うん、確かに。
うん。いや、例えばすごくうちの番組愛してくれてはるけど、
はい、
うちの番組でうちにお金を払いましたっていう人が、
はい、
同じように、総水ラジオにお金払うのってもう一回手間かけるのめんどくさいでしょ。
うん、そうですね。
うん。だそういう意味で言うとね、定額音声配信っていうのが、
はい、
門戸を開いてくれると、
はい、
うん、なんかいいのになって思ったんですけど、
うん、
うん、まあ、ただLINE Music にしても、
はい、
iTunes にしても、
へえ、
あんまりそこに色気はないだろうなって思って、で、なんかその一方で今アメリカでやってて、もうすぐ日本来るよ言うてる Spotify、
はいはい、
っていう同じようにまあ定額の音声配信サービスは。
はい。
なんかポッドキャストもサービスとしてあるって言ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
うん。おって思って。
はい。
うん。なんかいろいろ調べとったんですけど。
ええ。
うん。まあ、それはそれとしても、なんかちょっとまたね、ネットラジオ向きの、なんか収益化モデルとも違うなとか思いつつ。いやね、まあ、ああいう定額音声配信サービスの収益って、要は、月額いくらみたいなのをいろんなユーザーから集めますと。
はい。
で、それを、サービスの運営に必要なお金は当然、ピンハネしますけども。
はい。
残りの金は、みんなで割りましょう。
はい。
だから、著作権持ってる人にお金が入りますよっていうサービスなんですけど。ポッドキャストが不利やなって思ったんですよ。っていうのは、
はい。
スポティファイは、再生回数で割るって書いてあるんですよ。
うん。うん。はい。そうですね。
ポッドキャスト損じゃないです。
ただ損ですよ。
長いもん。
はい。長いし、一回聞いたら、
うん、
もう一回しか聞かないとかいうのもありますよね。
そうそうそうそうそう。
ほぼ多分、ポッドキャストって一番組で一回聞いて終わりだと思うんですよ。
うん。
うん。
たまに2週3週する人いますけど、
はい。
僕みたいにコメコメクラブのシェイクヒップ80回ぐらい聞く人もいるわけですよ。でも、
僕ぐらい、あれですよ、ブレスブラード管弦楽団のマンボナンバー5を120回聞くやつもいるわけですよ。
ああ、うっ！って言ってるやつ。はい、それは何ですか、どうしようもなく心が落ち込んだ時に聞くんですか。
いや、それはあれですよ、オープンカーでかけながら海っ端走ってる時に。
IQ 低そう
でしょ。あともしくはあれですよ、夏の名物心霊特集の時に、
はいはい、
呪いのビデオを流してる時にそれをかけると、
うん、
恐怖心が全く湧いてこなくなる。
意外と怖がりやった。なるほどなるほど。いやで、まあだからそういう用途の人からすると、
はい、
そのね、やれ、コメコメクラブだとか、
はい、
なんたら楽団とかにはお金が入ってきますけども、
はい
はい、ポッドキャスト不利やなと、回数で割るんちゃうぞこらっていう、
そう、
せめて分数で割ってくれよって思いません？
そうですね。
うん。だからこの辺はですね、さだまさしさんとか、
はい、
ボロさんとかですね、
はい。
あの辺の人からちゃんとね、 Spotify の運営側にですね、
はい、
長い曲を提供する人間もいるんだからと、
はい、
いうことで交渉していただきたいなと、
で、
期待している次第ですよ。
そうですね。
で、あれ割とネットラジオ的じゃないですか。
そうですよね。
親父の一番長い日とか、
で、
雨宿りとか、
そう語ってるだけですかね。
そう、
永遠語り。
うん、あんなもん2回聞くことってなかなかないでしょ。
ないですね。
ね。大阪で生まれた女フルコーラスバージョンとか、なかなか人生で2回聞かないじゃないですか。
はいはいはい、はい。35
番まであるやつ。
ロードがもう3章で終わってる段階でね、そこまでやってるってい
う。そう。うん。僕あれですけどね、ザ・ロードっていうアルバム持ってますけどね。
うわぁ。
ロード13章まであるやつ。
入ってるんですか？
入ってます、入ってます。
13章で全部終わりですか？
で、終わりやったと思います。
それが全部入ってる。
はい。ただ、あれですよ、僕、このことについてあまり深く突っ込まないでほしいっていうのは、それこそザ・ロードも僕、1回しか聞いてないですからね。
おー、1回しか聞かないアルバムを持っていると。
持っているという。
すげー。
ねえ。いや、割とあるでしょ。
僕あんまないですよ。
そうです。
ええ。
アニメのサントラとかそんな聞きます？
ファイナルファンタジーのサントラ山ほど聞いてたことあったんですけど。3のね。
ああ、はあ、はあ、はい、うん。ファイナルファンタジーはね、あとブックレットやたら読んだりしますからね。
ああ、そうですね。
うん。植松さんがインドに旅行行ってる話とかやたら読んだりしますからね。
あの人すごいっすよね。
この人は音楽じゃなくて文章書いた方がいいと思うって思うっていう。うん。なんやねん、脳みそ半分ない人の話とかって。読んだ人しかわからん。いや、だからね、なんかまあまあ、でもその辺があると初めてやねんけどもっていうところで、
はい。
でもなんかやれ動画コンテンツの見放題みたいなのが来るとかいう話になると、
はい。
ちょっとやっぱりそれはそれでポッドキャストについては圧迫やなと思ったりとか。
そうですね。
やっぱ可処分時間をね、
はい。
消化されるんでっていうふうに思ったりするわけですよ。
うん。
うん。まあ。いろいろ難しいだと。
そうですね。この中、有料、まあ音楽ストリーミング配信とか、
うん、
そういうやつよりも、日本にはあれを持ってきてほしいんですよね。アメリカみたいなサテライトラジオ。
サテライトラジオ。
はい。アメリカって本当国土が広いから、
うんうんうん、
普通に地上のFM 電波とか全く通らないらしいんですよ。
はあはあはあ、
全然エリアが狭いんで、
うん、
衛星から、
うん、
その車に専用の、なんか端末を置いたら、
うん、
もうその本土の、そのサテライトでやってるやつは全部聞こえるようになるっていう。そういうのがあるとね、楽しいんですけど。
でもそれ、ポッドキャストとまた別じゃないですか。
まあ別ですけどね。
はい。それ割とあれですね、日本でも、比較的、
はいはい、
土地の広いところに住んでる人のお悩みですよね。
そうですね。そうですね。
割と大陸的なところに住んでる人っていう。
はい。
うん、ですね。
はい、うん。
いやいやいや、まあまあまあね。まあ、ネットラジオの収益化。うん。
いや、なんか、でも一人ぐらいなんかポッドキャストでなんかほら、ポッドキャスターっていうかなんか、YouTuber みたいななんか、人が出てきたら話変わるんじゃないかなと思う。
ヒカキン的なやつ。
そうそうそう。でもそうするとなんかこの、アフィリエイトがどうのこうのつって、なんかとんでもない金の亡者みたいなこの。
ああ。
出てきますよ。インターネットのサイト見てたら、
うん、
秒速で何億稼ぐポッドキャスターとか出てくるんですよ。
チンチクリの太ったおっさんが、自己破産して言うてる割にはお前偉い財産残っとんな、いう人が。
はい。
なるほどね、
え
ー。そうですね。で、まあまあ、案外でもあれですね、クリラジの人とかは、
はい、
自己評価としてはそうやったりするかもわかんないですけど。
はあ、はあははあ、
うん。
僕ね、あんまりね、なんかクリラジとかって言われてもよくわかんないってところがちょっとあるんで。
そうなんです。僕もね、クリラジほとんど聞いたことないんですよ。
はいはい。
うん。この間ね、まあまあ、とある方のね、つながりで、
はい。
秀太郎いう人のラジオを初めて聞いて、
はい。
えらいもんやなと思って。
うん。
僕たまに N1 とかで女の人が声作って喋ってるのきっついわ、みたいな話するじゃないですか。
はいはいはい。
その秀太郎さん喋ってるのを聞いて、
ええ、
あ、男に対してでも普通に喋れボケって思うなって思って。気色悪い喋り方しやがってっていう風に思うな、ちゃんとなって思いましたけどね。お前なんやねん、その芸人でもないくせに芸人風に喋るのっていう。 なんたらですわな。で、お前普段言わへんやろっていう。って思うっていう。
はいはいはい。
そしてどうやら中学高校が同じらしいぞ、この人っていう。
ほうほうほう
ほう。思うっていう。まあまあ、そうですね。
はい。
誰かね。
うん。
そういう人が出てくると違うなってと思いますね。
はい。
そうなりたい。
うん。
うん。ので、リスダーさんよろしくと。
そうです、そうです。
はい。
はい。
まあまあ、あれです。今回はね、割とね、僕はこの音声定額配信サービスに乗っかりたいって言いたかっただけなところあるので。
はい、
はい。はい。竹有さんの話に移ります。
まあでもあれ、まだまだでしょうね。もっと
、
音楽ストリーミング配信自体、結局、インフラにかなり整ってきたんで出てきたサービスですけど。
うん。
通信インフラ。
そうですね。いや、だからね、結局問題になってくるのが、
はい。
データ通信量の規制にかかってしまうことやと思ってるんですよ。うん。だってあんなもんずっと聞き倒してたらすぐ5ギガとか7ギガとか行くでしょ。
瞬殺ですね。
うん。結構。だから例えばそのね、LINE ミュージックであるとか、
はい。
まあその Apple であるとか、
ええ。
あの辺は日本のその、モバイルの通信業者が、
はい、
データ通信量のカウントから外しますよみたいな話が出ん限りは、
はい。
普及せんなとは思ってますね。
まあもしくはあれですね、音楽ファイルのさらなる、
うん、
音質を落とさずに圧縮しまくれる技術の到来を待つか。
うん、それでも限界ありません？
限界はあるっちゃあると思います。最終的に5分の曲は CD と変わらない音質で1メガぐらいにはなってほしいですけど
ね。絶対無理や。
そして世のオーディオマニアと名乗る奴らから高音質音源をどんどん手に入らなくしてやればいいんですよ。大容量の音源を。CD なんてなくしてしまえ。レコードも手に入らなくなるぞ。
まあ、その方が彼らにとっても幸せかもわからないですね。
ですね。
うん。そういう人はね、
はい、
生音取りに出没するようになったりするんですよ。
ああ、いいじゃないですか、それ。ほら、電車とかで移動して、
うん、
ね、現地にもお金が落ちるし。
あ、なるほどね。
そうですよね。
カルマが深いな。そうですよ、はい。カルマが深い話を今から別の話するわけですよ。
はい。
はい。
ええ。
何のお話ですか？
この間ですね、うちの職場でなんか年に何回かある、なんか、いろんな部署がみんな集まって、
うん。
の偉いさんたちが集まって大会議みたいなやつあるんですよ。
うんうんうんうん。
だから定例会議のほんとでかいやつ。
うん。
で、それに、まあ私とうちの部署の一番上の人が一緒に出たんですけど。
うんうんうん。
その時にですね、
うん。
おもむろに、その、ホールに座ってたら、目の前に、ちょうどですね、その、うちの会社の、ナンバーセブンから、ナンバーナインぐらいまでの3人がですね、横並びになったんですよ。一つのテーブルに、3人掛けの。横並びになって一直線で、パッて見たら、その3人ともですね、非常に徳の高い頭をしておられて。
徳の高い頭、はい
徳の高い頭をしておられて、また、そのなんか会議の合間によくなんかこれはどうなってるのみたいに、プレゼンテーションしてる人に質問をしてくるような人たちで、その徳の高い頭がですね、上下とかにこう、前にのめり出てきたり、後ろに下がったりとかしてる様子をですね、横からちょうど見てたら、まるでこの、ハゲキングギドラだと。
うわー言うて感じの。
つって。
重力光線を吐く勢いよと。
そうです。で、おもむろに隣に座ってた、全く初対面の人に、ちょんちょんってやって、すいませんって。見てみてくださいよって。ハゲのキングギドラっすよって言ったら、その人大爆笑で
。初対面の人に言うてええことちゃいますけどね。
ねえ。その人たちはもう、もう、ほぼないんですよ。
トゥルントゥルンやと。
トゥルントゥルン。トゥルントゥルンかもしくは襟足から。
はあ、はあ。
波平さんみたいな髪型。
ピカード館長みたいな。
ピカード館長みたいな。
はい、はい。
そのぐらいのレベルなんですけど。
うん。
このなんか、世に言うなんか妙な髪型があるじゃないですか。
うん、うん、うん。
海原遥かなた師匠みたいな。
はいはいはい。
とこなんかこの、なんとも言えないこの、ハゲ散らかしてるみたいな感じの。
菅官房長官とか。
そうそうそうそうそうそう。
はいはいはいはい。
あと、グル高橋みたいな感じで。
グル高橋、汚いな。はいはい、はい。いますね。
いますね。
うん。
ああいう感じの 人たちこそ、もうなんか、カツラをもっと有効活用したらどうなんかなって思うんですよね。
身だしなみやと。
そうそうそうそう。
髪型を揃えるという意味でのカツラやと。
はい。もしくは、TPO に合わせた、TPO と自分の気分に合わせた、ファッションの一部としてカツラを取り入れていこうと。
ああ、はあ、はあ、はあ、はあ。
今日はちょっと冬だし寒いから、ロン毛のカツラでも被っていこうかなとか。
ちょっと首に巻いたりしちゃうよっていう。
そうそうそうそう。だからアナウンサーだから、小倉。
はいはいはい。
通称、小倉ですか。
小倉さん、はい。
あの人とか噂によるとあれじゃないですか。
うん。
番組収録の最初の方にカツラ被ると中盤で抜けて、セカンドカツラを被ってまた出てくるみたいな話あるじゃないですか。
おー、マジっすか。
うん、なんかそういう噂聞いたことあるんですけど。
ほうほうほうほうほう。
でもそれは自分がズラだってバレないために被るズラじゃないですか。
うんうんうんうん。
でも、もういっそのことを、
うん。
簡単に髪型をチェンジできると考えれば。
まあ、帽子みたいなもんやと。
そうです、そうです、そうです。
はあ、はあ。あれですね、噂で聞くところの福山雅治さんみたいなカツラの被り方ってことですね。
そうですね。
福山さん放送局に来るとき外してきてみんなざわつかせるっていうのをやるらしいですからね。
素晴らしい。そう、男前ですね、でもそれも。
そうそうそう。
考えれば。
うん。まあ、あの年になったら励ますからね、割と ね。うん。
本当ですよ。だからもう隠すのはやめて。
そういうもんやと。
そういうもんです。
むしろおしゃれでしょっていう雰囲気で被ると。
そうそうそうそう。
ああ、はあ、はあ、はあ。
そしてだからロン毛、もしくはビンビンにガッチリセットした時の髪型とか。
うん。
あとなんか、この夏でも合う涼しげな髪型とか。のカツラをその3種類ぐらい使い分けて。
なるほど、ね。今日はちょっとパンクな気分とか。
そうそうそうそう。今日はちょっとプレゼンテーションだからこのスパッとなんか、ピチッとした髪型で今日は行こうとか。
なるほどね。
さらに言えば、今日はクライアントに対してやらかしてしまった件の謝罪だから、もう今日は全部外していこうとか。
うん、そうですね。すいません言うときに何お前ちょっとおしゃれに見せようとしてんねんっていう。
そうそうそう。
うんうんうん、
もしくはもうだってもう、外してきて、もう、ズラの、完全にツルピカの状態で来て、
うん、
反省の意をこれで示しておりますって言われたら。
お前もともとハゲてるだけやないかって言われる可能性もありますけど、
ね。まあありますけどね、
うん。でもね、それやってるとね、ちょっとめんどくさいのはね、
はい、
お葬式。
ああ。
いやほら、やれね、
はい、
お通夜に喪服で行っちゃダメみたいな話あるじゃないですか。
はいはいはい。
そういう時にそれ系のズラはどうしたらいいんだろうって思いません？
もう一緒のことはズラ外して毛先着ていけばいいんじゃないですかね。
お教養もされるじゃないですか。そういう時に限って、
はい、
毛先着ていったら、
はい、
友人葬をやったりするわけですよ。めんどくせえっていう。
めんどくさいですね。うん、
学会やん、この人。
はいはい。
でもね、あれね、なんでしょうね、やっぱね、まあ、僕も頭髪薄めですから。
はい。
はい。思いますけど、やっぱね、足りてない感が出ちゃうんですよ。失った感。
はい。
で、失った感があるところに、なんかおしゃれでやってるんですよっていう風にやっても、
はい。
言い訳くせえっていう。なんかそこがね、
はい。
どうしてもね、
うん。
貧乏臭い感じが、
はいはい、
うん、出てしまうなーっていう、
うん、
カツラね、いますけどね、たまにね、
たまに、
うん、何なんかなって思うカツラの人いますけど、ね、前も職場に一人いましたからね、
あ、
うん、
僕の職場はね、そんなカツラいないんですよ。
まあ、まあ、職業については僕は知ってますけど、割とだって現場仕事もあるじゃないですか。
ありますね。
現場仕事のある会社はカツラ少ないんちゃいます？
そうですね。
まあ、うちも現場仕事ある会社なんですけどね。
はい。
うん。いや、だから、その時は、よういじられてましたよ、その人。
どんな感じですか？
何々さん、ヘルメット被らんでええやん、もう被ってねえんかな、とか。
お約束じゃないですか、ね。ド定番。
で、その人、ちゃんと、返事してましたからね。
マジ
っ
すか？
ちゃうねん、これ、物落ちてきても痛いもん、って言って。ちゃんと言うっていう。
あ、でも、世の中のハゲでカツラ被っている人に、そのくらいのポジティブさが加減があれば。
ああ、そうですね。
もっとネガティブなものではなくなるとは思うんですよね。
うんうんうんうんうん。隠したいっていう意識が強いっていうより、
はい。
カツラじゃない人にとって、
はい。
暴きたい感が強いんですよ。で、暴きたいで来られると、
はい。
隠したくなるでしょ。
はいはいはい。
なんかその変化だって気するんですよね。
あはははは。
うん。ほらってやりたくなるでしょ。
ええー、確かに。 無駄にあれですね。前傾姿勢にさせたいですもんね。
そうそうそうそうそう。なんか僕おしゃれでやってんねんでっていうカツラの人に対してもそれやりたくなるじゃないですか。
はい、
はい。うん。そしたらね、やっぱね、嫌がると思うんですよね。うん。その辺問題やなと思う。
はい、はい、
うん。まあでも最近はいい商品もいろいろ出てるようなので。
でもまだあれですね、あまりもう、これで全部解決っていうような画期的な手段はまだそこまで出てないですよね。
そうそうそうそうそう。うん、だってあんだけお金あるスマップでも被ったなってわかるわけですからね。中井くん髪増えたやんって思うじゃないですか。
はい。
うん。だからそういう意味では谷村新司さん的なやつ。
ああ、はいはいはい。
あれは一つの回答ですよね。
そうですね。
若干ハゲてるけど、
はい、
汚くないハゲ方のズラ。
ええ。
あれ見るたびに僕はさだまさしさんにメーカー教えてあげたらいいのにって思うんですけど。
さださんはだってなんかもうなんか昔を引きずりすぎですもんね。
さだまさしなんかそれ羊毛やろって思うときありますね。ごわごわしすぎやわそれっていう。それあれやろアルコールランプで実験やるときに引いてたやつちゃうんかっていうね。
はい。
石綿やろそれっていう。思ったりしますけど。
はい。最近はほら、植毛関係とかも
うん。
なんか芸能人の人とかがね、
うん。
なんか出てきて、
うん、うん。
わしやってますよ、みたいな。
いや、昔ね、ほんでね、割とね、それ系の CM 昔はようあったんですよ。
あ、ありました？
ほんと、草刈正雄とか。
ああ、はいはいはい。
うん。あの人だって途中でハゲてきたからって言って、アデランスの CM 出たじゃないですか。
はいはい。
あと、宝田明とか。
はいはいはい。
最近だからそういう人がいないですよね。
そうですね。
中井くんとかで出会ったらいいんですよね、だからね。中井くん、福山、あの辺。
はい、はい。
あ
と、和田明子ね。
和田明子
ね。悩み無用って自分で言ってたけど、自分が本当はそうでしたってやればいい。
あれもメット系ですもん
ね。メット系ですね。
和田明子さんはね、それ以前にね、ネットで賃貸って言って、歌うまい風に出てきてる割に、
はい、
歌が下手すぎます。あんな声量ない歌手少ないなって思うぐらい声量ないなあんたって思うん
ですけど。いやー、俺はマイクゲインあげあげなんでしょう、やっぱり。コンサートの時は。
たまにいるじゃないですか。
はい。
歌うまい風で出てきてるけど、マイクのゲインあげすぎて、お前のブレスよう聞こえるなーっていう人。
ポッポッとか言ってる
の。そうそうそうそうそう。そんなにマイクゲインあげたらハウリングを起こしてしゃあないでって思うんですけど。
いや、だからあれでしょう。要は、ステージのスピーカーから音が出てないんでしょ
う。あ、そういうことですね。はい、まあね、カツラね。
はい。
はい。まあ意外と高いですからね。
結構するらしいっすね、あれ。
いや、だから職場の人に聞いたんですよ。何本ぐらいですか、
はい、
って言ったら。
はい。
軽自動車ぐらいかなって言ってます。
それ高すぎじゃないですか。
いやいや、なんか、その人割とフルのズラやったんですよ。
ああ、はいはい。
カポって被る感じ。
はい、はい。
うん。やったらもう軽自動車ぐらい。
へ
ぇ昔よう言うてたのは、加山雄三がフェラーリぐらいかかってるとかね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁはぁ。
うん。カツラ台出したからスキー場潰れたとかよう言うてましたから。
わぁ。で、今は船でなんかしようとしてるんでしょ
う。そうそうそう。もう散歩もやめてね。
ね。はぁ、あ、そうですね。よう考えたら、ワンオフですもんね。
ワンオフですよ。そうですよ。フルオーダーメイドですよ。
はぁ、あ。
オートクチュールですから。
プレタポ、あ、プレタポルテ違うか。
プレタポルテは出来合い。
出来合いですね、
うん。オートクチュールです
よ。はいはいはい。
そらしますよ、それぐらい。
しますね。
だって何ですか、シールみたいなんから毛生えてるやつもあれ、全部やったら結構な値段やし、使い捨てですからね。
だってあれ、一本一本入れて作業でしょ。
そうそうそうそうそう。
すごいな。
すごいんですよ。
毛って何万本あると思ってんだってい
う。なんかね、それよりはなんか、AGA 治療とかでね。
はい、はい。
生やす方がっていう判断になるんやなって。
ええ
ー。うん。いや、僕、だから、そう、さっき言った、カツラの人と別の人で、
はい。
職場で AGA 治療で結構生えてきた人いますからね。
はぁ、あ、はぁはぁはぁ。
うん。
これはちょっと巧妙ですね。
そう。結構体質によったら生えるらしいんですよ。
はぁ、あ、はぁはぁ。
うん。なんか生えるタイプとそうじゃないタイプあるらしくって。
ええー。
うん。って言ってましたけど。
はぁ、あ。
まああれもね、保険聞かへんからええ値段しますけどね。
そうですね。
まあまあまあ、あれですよ。
はい。
一つ忠告として言っておくとすると。
はい。
リアップ。
はいはい、リアップ。
は、意外と薬が強いので、あの薬。
はいはい。
はい。中には被れる人がいるから注意とだけ最後に言っときます。
はあ、ははあ、おっぱい出てくるらしいですね。
おっぱい出てきますし、被、
はいはい、
れました。
なるほど。そういうことですか。はい。
はい。上司と酒飲みに行って、
はい。
その場のノリで、お前そろそろリアップいるんちゃーんって言われて、
はい。
じゃあ買いますわーって言って買って、はい、何日かして、頭かゆってなるっていう。
はい。
はい。
了解です。はい、じゃあ、僕がそうなってもリアップには手出さんときます。
そうですね。はい。はい、いや、まあ、体質によると思いますから、肌弱ければ、リアップ、要注意と。
は
い、
ははは。
はい、言うときます。
チンゲぐらいで最初試してみればいいんじゃないですか？
そうですね。祈祷に塗ってみて。ね、
そうそうそうそう。
かぶれなければ大丈夫ですけど、そこから産毛が生えてくる可能性はありますけどね。
ありますね。
ね。まあ、そんなわけで。
はい。
いいお薬があるよ、みたいな話とかはですね。
はい。
メールアットマーク sgmx.info。
はい。
スペルは mail アットマーク sgmx.info。
はい。
ツイッターのハッシュタグはシャープ桜川マキシム、工作員も募集中と。
はい。
よろしくお願いしますと。
よろしくお願いします。もしくは、我が家秘伝の気配薬とか、成功を教えてください。あればですね。
怖いな。
怖いですね。
熊の肝とか言われるわけでしょ。
言います、言います、言います。熊の目玉をすり鉢で潰してとか。
グロい。むしろ最初によくやる気になったな。
漢方みんなそうじゃないですか。
まあ、そうですね。はい、また一人で登場してまいりました、ジャスでございます。もちろんこうやって出てきたのは、忘年会の告知をせねばいかんということで出てきたわけでございますけれども、先日、サブの音声の最後にこうやって登場してきたときに、11月14日の土曜日に忘年会を行いますよということは告知させていただいたわけですけれども、場所も言わずにということで、パーソナリティの面々からツッコミというかお叱りを受けましたので、このようにして改めて出てまいりました。はい。大阪です。11月の14日の土曜日ですね。大阪で忘年会を行いたいと思います。まあ、多分、梅田です。まあ、重装の可能性とかもあるかもしれませんけど、まあ、その辺は多少は覚悟しといてくださいぐらいの、まあ、一息ぐらいですから、ずれたりずれなかったりするかもしれませんけれども、まあ、おそらく梅田近辺ぐらいで行いたいと思います。時刻の方はですね、まあ、多分18時とか18時半とか、その辺からの開始になるかと思いますので、まあ、詳しいところが固まってまいりましたら、というかまあまあ、ね、今後、その直前までの音声にはこういう風にして、毎回私登場してまいりますので、逐次、ご報告申し上げたいと思いますので、まあ、皆様、まあ、ぜひとも、よろしくお願いいたします、ということで、はい。
はっはっは、よまよい、カレー好き、悩みを申すがよい。
あ、松尾も。総帥様、何を求めればよいのか私はわからないのです。
私はもっと刺激が欲しいんです。
では助けよう。それは毎週金曜日深夜更新、サバラジオを聞くがよい。
はは
ー、ははー、ビックビックじゃぞ。